杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京女子医科大学リハビリテーション科教授若林秀隆さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
若林先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はサルコペニアの予防治療目的の栄養指導につきご教示願いますということでございます。先生、リハビリと言いますと、昔からどちらかというと筋肉、肉体系のですね、
そうですね、
フィジカルなものというイメージがありましたけど、先生ご中心になられまして、やはりこう栄養学、栄養学も導入されてきて、これ当然といえば当然の話なんですけど、比較的最近の流れと見てよろしいわけでしょうね。
はい、2010年頃から私がリハビリテーション栄養という言葉を作って、リハビリ単独ではなくて栄養と組み合わせてやることで、その方をより良くしようということで取り組んできました。背景としてはやはりガリガリでリハビリをやらざるを得ない高齢者の方が増えてきていることだとか、残念ながら悲しも病院での栄養管理が適切じゃない方がいらして、その中でリハビリやらざるを得ないということがありまして、そこで栄養管理の方ももう少しリハビリの立場で踏み込んでいくことでもっとよくできるんじゃないかと思って、リハビリテーション栄養という言葉を作って活動しています。
流れとしては極めて自然だと思いますけど、日本の制度上こう縦割りだったので、例えば栄養士さんがですね、管理栄養士さんといった方々がこれリハビリに参入するというふうに見てよろしいわけでしょうね。
はい、回復期リハビリテーション病棟というリハビリを専門でやる病院で、2018年から管理栄養士の病棟配置が努力義務化されて、今は入院基本料1では義務化されているというところで、しっかりリハビリやるなら管理栄養士も必ず関わりなさいとなっています。また急性期病院だとか包括病院に関してもリハ栄養口腔連携に関する加算が2024年からできましたので、急性期医療包括期医療においてもリハと栄養と口腔とセットでやるということが当たり前になりつつあります。
という流れの中で、今日は少し具体的な、実地でのお話をお伺いしたいわけですけど、まずこのサルコペニアの予防治療ですから、これは筋肉をつけましょうと考えて、
そうですね、
よろしいわけだと思いますけど、具体的に先生、これはやはりエネルギー量を維持する、あるいはタンパク量の維持と考えてよろしいわけでしょうね。
そうですね、まずエネルギーとタンパクが基本で、エネルギーに関しては基本的にはやや多めに取るのが基本だと思います。サルコペニア触れる痩せ気味の方が多いので、やや体重増加を目指して、例えば体重1キロあたり30から35キロカロリー程度のエネルギーにしたり、タンパク質であれば最低体重1キロあたり1グラムで消費で 1.2 グラムだとか 1.5 グラムだとかということで、多めのエネルギータンパクを目指していくというのが基本になると思います。ただ一方で気をつけないといけないのが、肥満でフレイルの方だとか、サルコペニア肥満といって、サルコペニアなんだけど体脂肪が多くて太ってるって方がいらっしゃいますが、こういった方はむしろ体重を落とした方が良くなりますので、この場合は体重1キロあたり25キロカロリーだとか、場合によってはそれよりも少ないエネルギーで、一方でタンパク質はしっかり取るという形になるかと思います。
なるほどですね。この基準となる体重ですが、これは最近言われているベスト体重ですか、理想体重よりも若干多めという、そのあたりと見てよろしいですか。
これはご本人の主観による部分もありますし、医療者側から見てこの人は体脂肪が少なくて筋肉量がかなり多いという人は多分 BMI が高めでもいいと思いますし、筋肉量がかなり少なくて体脂肪がまあまあある方は BMI が低めというのがベスト体重になってくると思うんですね。結構体組成によってベスト体重はその人によって変わってくると思うんですが、まずそこを患者さん側と医療側でシェアードディシジョンメイキングで一緒に決めていただいて、そのベスト体重を目指すような栄養を管理していくことが結果的にサルコペニアフレイルの予防や治療にもつながると思います。
ということで、そこのあたりがまず軸ですが、ここのポイントになりますと、これやっぱり食事の内容、質といったものも出てくると思います。これ先生、タンパク質、いろいろとアミノ酸も多いようですし、ものの本によってはですね、これがいいといったものもあるようですけど、このあたり先生のお考えどうですか？
そうですね、タンパク質、アミノ酸の中でも特に分岐鎖アミノ酸 BCA ですね、バリン、ロイシン、イソロイシン、特にロイシンが筋肉合成のスイッチになるアミノ酸を作る元となっておりますので、そういった意味ではやはり分岐鎖アミノ酸、ロイシンが多いタンパク質、食品を多めに摂ることが筋肉を増やすためにも良いかと思います。
ただ具体的にそのロイシンの多い食べ物といいますと、どういったものがイメージされますか？
はい、結局タンパク質が多い食品にはロイシンも多いものになりますが、肉や魚、卵、大豆食品、乳製品ですね、そのあたりが結局分岐鎖アミノ酸、ロイシンも多い食品にはなってきます。
これは動物性、植物性、あるいは牛乳といったもの、あまり組成上の変わりはないと見てよろしいわけですか？
動物性の方がより分岐鎖アミノ酸が多くて、アミノ酸のバランスも良いんですけれども、肉や魚が苦手な方に関しては植物性のタンパク質をしっかり取っていただくという形で構わないと私は考えております。
ということで、今のにも少し重なってまいりましたけれども、これ食の細い方いらっしゃいますですね。はい、これは我々も通常の外来でも、なかなか難受することありますけど、ずっと食が細くて、30キロ台、40キロ台という方いらっしゃいます。
そうですね。
こういった方々ですね、こういった方々への栄養指導はどうしたらよろしいでしょうか？
非常に難しくて、こうしたらうまくいくというのはないんですけれども、まずなぜ食が細いかというので、見落としている原因がないかどうかを探し出すようにします。例えば、口腔ですね、口の中の問題で、例えば味覚がわからないだとか、口の中で口腔環境がかなり悪いだとか、汚いだとかですね、もしくは嚥下が悪いといったものがないかというのを見落とさないようにしたり、あと薬の副作用で食欲が落ちている方って意外と少なくありませんので、そういった薬を飲んでないかどうかのチェックをして、もし可能であれば薬の見直しをしたり、あとうつが明らかでなくても隠れているような方も少なくありませんので、本当にうつがないかどうかスクリーニングだとかで確認して、もし明らかにうつの傾向があるようであれば、ミルタザピンだとか食欲が出るタイプの抗うつ薬を検討してみたり、あと私が一つ専門している過激者悪液質というのがあるんですけども、がんや慢性心不全、呼吸不全、腎不全、肝不全、あと慢性感染症だとかリウマチだの抗原病といった慢性炎症に伴う食欲不振を伴っている方というのも実は少なくないと思いますので、そういった原因がないかどうかを見つけて、原因に見合った対応をするというのがまず一つ心がけるようにしています。
今薬の話が出ましたけど、食欲を落とす薬で代表的なものといいますと、どんなものが挙げられますか？
はい、痛み止めが一つあるかと思います。あとは便秘の薬でも中には吐き気を催すようなタイプのものもありますし、もちろんステロイドだと食欲出るという方もいますけど、食欲落ちるタイプの方もいますね。
そういったあたり、あればそれに対応する
という。そうですね、
ただ本当に慢性疾患で、例えばがんなんかですと、なかなか食欲湧かないのも無理からんなというところも、ございますですね。
そうですね、がんで過激視野の場合にはなかなか難しいんですけど、一応薬で一部のがんの過激視野に関しては、アナモレリン、エドルミツという薬が一応保険適用になっているのと、保険適用にはなってないんですけど、過激視野の診療ガイドライン、アメリカのものにはオランザピンですね、が食欲を出すというふうに言われてますので、そのあたりのものを試してみるのは、薬物療法としては選択肢の一つかと思います。あとは、運動、心理面、食事面と多方面からアプローチするというのが、現時点では過激者、食欲不振に対しては、最もいいんじゃないかと言われています。
まあ、ここで食欲不振の、まあ、高齢者よくいらっしゃるわけですけど、もうこのあたりを中心に少しお伺いしたいわけですけど、まずですね、こういった方々へのアプローチの時、つい我々としては、まあ、好きなものでいいからたくさん食べてください的なアプローチしますけど、ここのあたりはいかがなんでしょうか。
もちろんそれでうまくいくケースも中にはあると思いますので、食べることの重要性を患者さんが分かってないケースもあるんですよね。運動は大事だけども食事は適当でいいんだと思っている方に関しては、食事の重要性はきっちり医師が伝えて、医療者が伝えて、それで患者さんが納得するだけでしっかり食べる方もいらっしゃいますので、そういった指導も大事だと思います。ただ一方でやっぱり何らか食べない原因があって、食べれないという方に食え食えと言ったって、なかなか食えない人ももちろん少なくないのも事実ではあると思います。
これ好きなものと言いますとですね、やっぱ果物とかですね、甘いもの、そちらチョコレートだとか、まあ、どうしてもそっちに走ってしまうケースが多いようなので、まあまあこれでも一応まあエネルギー源にはなりますので、こういった方々への今度タンパク面からの、まあ、補給ですね、ここを少しお伺いしたいわけですけど。
そうですね、一つはご飯でも味噌汁でもいいんですけど、プロテインパウダーをですねかけたり入れたりすることで、それで一緒に食べてもらうっていうことは一つのやり方としてはあるかと思います。もう一つは経口栄養補助食品で、タンパク質が一定量含まれているようなものをですね、1日1本でも2本でも飲めるようであれば飲んでいただくというのも選択肢の一つになるかと思います。
プロテインパウダーは、これ先生は割に積極的に使われていらっしゃるわけですか。
どっちかというと、経口栄養補助食品の方が私はエネルギーもしっかりとってほしい方が多いので、そっちがメインですけども、肥満の方で比較的ですね、エネルギーそんなにいらない方に関しては、プロテインパウダーだとか、タンパクのみをお勧めすることが多いですね。
コンビニでよく売られていますプロテインバーですね、あれはいかがでしょうか。
私は個人的にはタンパク質の摂取量が十分でない方に関してはそれを使っていただいてもいいですし、あとチキンなんかもね、結構売ってますけど、あいたのもいいかと思います。
あと先生、これにまあ多少は絡みますけど、これビタミンですね、ビタミンの補給がいいんではないかという話はありますが、これは先生いかがですか。
ビタミンの摂取が明らかに不足していて、でビタミンが不足欠乏状態にある方、まあ、特に日本人だとビタミン D に関しては多いと思うんですけど、そういった場合にはビタミン D のサプリを補給するのはありだと思いますけども、水溶性のビタミンは適切な食事を取られている方であればあまり欠乏不足しないと思いますので、そういった場合には不要じゃないかと思います。ま
あ、ただビタミン D の場合、やはりビタミン D 濃度も測れますし、まあ、そういったもの本当に不足しているかどうかといったあたりは確認が、
そうですね、もちろん血中濃度の確認も必要です。あと日に当たるっていうこともサプリ以前にできることだと思います。
今サプリが出てまいりましたけど、サプリも非常に多くの種類がありますけど、これに関しては先生はいかがですか。
基本的には食事か経口栄養補助食品が私は優先されると思います。それでもどうしても足りない特定の栄養素がある場合には、その栄養素の部分だけサプリで補給するのもありだと思いますけど、順番としてはファーストラインではなくてセカンドラインだと思います。
まあ、あと今日のお話にあまり出てこなかったですけど、食事の時間がかなりルーズになっちゃってる、ケース、特にまあこれ在宅になりますとかなりありますんで、このあたりに関してもやはり注意が必要でしょうね。
そうですね、食事の回数が3回取れるんであれば多少はずれてもいいでしょうけれども、注意は逆転になるようであればちょっと問題だろうと思いますね。
山先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は東京女子医科大学リハビリテーション科教授若林秀隆さん、サロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。